大丈夫です、はい。皆様改めておはようございます。いや素晴らしい歌を聴かせていただいて本当に感謝でした。そして、内容もですね、今日私がお話ししようと思ったことと全部重なっておりまして、もうこれで終わりにしようかなとも思ったんですけれども、短くメッセージをさせていただきたいと思います。一言お祈りをします。天の父なる神様、ハレルヤバンドの素晴らしい歌、また賛美を本当に感謝いたします。私たちもあなたを心から喜び感謝し、これからも褒めたたえていきたいと思います。どうぞ私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。2週間台風が私たちの教会の礼拝に襲ってまいりまして、礼拝はなんとか守れたんですけれども、今日の歌じゃないですが、私もちょっと悲しい出来事がありました。それは、せっかく畑に植えた300本の玉ねぎが全部というか、10本ぐらいは残ってたんですけれども、枯れてしまいまして、飛んでいってしまいまして、しょうがないんで、あとこまめでこちょこちょこちょこちょって耕してまたあと植えたんですけれども、その枯れた玉ねぎを耕す時はちょっと心の中で涙がポトポトと落っこちておりました。この詩編の23編の中には、主は我が羊飼い、私は何もかけることがない、主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださると書いてありますけれども、こればっかりではないという現実がありますね。今日の歌の中にもありました。私は、リハーサルをおとといしていただいたんですけれども、この足跡という歌を聴きながらやっぱり涙がほろほろと落っこちておりました。2番に、ところどころ足跡が一つだけの時は、それは私が苦境に落ちて悲しい時だったというのがありますね。苦境、悲しい時、この詩編の中にもそれが出てくるんです。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。口語訳聖書ですと、たとえ死の影を歩むともというふうになっておりました。先週の礼拝の後だったんですけれども、残られた皆さんと一緒にお茶を飲みながらいろんな話をしておりまして、すごく衝撃的なことがありました。それは100歳以上の人何人かをインタビューして、したところ、何人かの人がですね、同じことを言われたというお話でありました。覚えてらっしゃると思いますけれども、みんなですね、100年振り返ってみて、あっという間だったというふうに言われて、へーと思って私ひっくり返ってしまったんですけれども、もう100歳になってそんなふうに思うんでしょうか。人生って一体何なんでしょうか。そんなに短いもんなんなんでしょうか。100歳っていうともう後がないわけですけれども、でもあっという間と言えるっていうのはある意味幸いなことかもしれないなというふうに、その後考えたのでありました。この詩編を書きました、ダビデは死の影の谷を行く時もというふうに、言っております。ここは教会堂です。裏に駐車場があります。その向こうに竹藪があります。その向こうに何があるか皆様ご承知だと思いますけれども、この辺のですね、方々の共同墓地です。私はここで生まれてここで育ちました。まもなくここで亡くなると思いますけれども、子供の時からあの墓はですね、墓地は遊び場だったんです。はい、えのきがありまして、そのえのきに実がなりまして、それをですね、あそこに生えております竹でですね、鉄砲を作ってですね、えのみ鉄砲ってペンペンってこうやってですね、墓にこうやって隠れたり、おーってやったりですね、隙間からペンペンって打ったりして、 戦争ごっこをよくやってたんですけれども、やっぱり墓は墓でありまして、あそこには死の影が漂っております。私は26歳の時に、イエス様のお声を聞いて、献身して神学校になる、行く、伝道者になるという決意をいたしました。それまでは農業をしておりましたけれども、これからどうなるんだろうか、本当にイエス様の言葉ってあれ本当に本当だったんだろうかいうふうに思いました。でも打ち消すことができなくって、夜一人で、まあ、墓は慣れてますから墓に行って、うちの先祖たちが眠っている墓のところで、また親戚やいろんな人たちが眠っているその墓のところに行って、しばらく祈り、しばらく考え、これから自分がどうやって生きていったらいいか、26歳ですから、これからの人生を自分はどんなふうに主を使っていったらいいんでしょうかと考えました。しかし墓に行くというのは私は本当に幸いなことだったというふうに思います。今日この詩編を書きましたダビデのことを少し紹介をしたいと思いますけれども、ダビデも大変な苦しみを経験した人でありました。まさに死の影の民を彼は歩んだ人でありました。あの聖書をご承知の方がもうたくさんいらっしゃると思いますけれども、ダビデは、8人兄弟の末っ子でありました。お父さんはエッサイと言いました。ある時預言者サムエルがそのエッサイさんの家に参りまして、私は神様からの命令を預かってまいりました、今からここの家の男の子の中から次の代の王様を選ぶ、そのために来たのだというふうに言ったんですね。とは言いますものの、まだ現役の王様がいたんです、サウルという王様が。それでも彼はその兄弟の上の方から順番に7人おったそうですけれども、その7人の中に神様はこれだという人を見つけることができなくて、エッサイにですね、もう他に男の子はおらんのかと言いました。そしたら、いやもう一人おる、羊の留守番をしとる、じゃあその子連れて行きなさい。それがダビデだったんですね。預言者サムエルはそのダビデを見た途端に、これが次の王様になる人だと確信して、彼に頭の上から油を注いだというのであります。そしてダビデはその時以来、神様の霊を受けて大変力強い働きをするようになった。で、彼はあの中村さん、ギターが上手ですけれども、縦琴をですね、奏でるのがとても上手だったというふうに書かれてあります。で、王様がちょっとおかしくなって、その王様の心を慰めるために、誰か音楽のできる人いないかって、ダビデは呼ばれるんですけれども、そして王様と知り合いになって、王様のもとで、まあ、今日のようなですね、素晴らしい、まあ、曲を奏でて、慰めてあげたというのであります。で、そのうちにダビデはあの軍人となりましてですね、いろんなところで素晴らしい働きをするんです。ペリシテ人という人たちと今戦いを続けておりました。その時にあまりにも素晴らしい働きをするもんですから、王様大変喜んだんですけれども、ある時ダビデの働きを見て、人々が特に女の人たちがですね、歌を歌ったんですね。ダビデさん素晴らしい、サウル王様も素晴らしい、ダビデ、あ、すいません間違えました、サウルは1000人を殺した、しかしダビデは万人を殺したって言ったんですね。ダビデは1000、あ、違った、サウルは1000、ダビデは万。で、その話がですね、その噂が、歌が王様の耳に入りまして、王様が狂ってしまうんです。大変気に入られておりましたダビデは、その王様の娘のミカルという人をお嫁さんにもらっていました。つまり王様は自分の姑だったんですけれども、 その州都が自分の命を狙うというようになったのであります。彼はとうとう逃げ出さなければならなくなりました。そしていろんなところを一人でうろうろとさまようようになったのでありました。で、食べ物がなくてですね、ある時、彼はですねアヒメレクという祭司の家に行ったんですね。一人で。アヒメレクはびっくりしました、ね、いわゆるまあそういう軍人が一人でやってきたらどういうことなのか。ダビデはそれで言ったんです。ごめんなさい、私は王様から秘密の命令をいただいておりまして、そのために一人で来たんです。すいません、お腹が空いてます、パンをくださいってですね、分かった、それならってですね、アヒメレクは彼にパンをあげ、そして、ゴリアテの剣というのを彼にダビデに与えました。ダビデはそこからまた次のところに行ってですね、今度は敵であるペリシテの陣営に彼は下っていくんですね。そこしかも自分のいる場所がなかった。でもちろん彼がそのダビデだっていうのはペリシテも知ってますから、彼は口からよだれを流して気違いのふりをしてやっと命を長らえたというのでありました。その後で彼は大変悲しい噂を話を聞きました。あの自分をかくまって食事を与えてくれたアヒメレク、その人たちを、その一族をサウル王様は、お前はあのダビデを逃がしたのかって言ってですね、皆殺しにしてしまったんです。自分のためにあの恩人が殺された、なんということだろうか。彼の心は引き裂かれたのではないでしょうか。しかしダビデは歌うのであります。たとえ私が死の影の谷を行くとも、私は災いを恐れない。主が、私の神様が私を守っていてくださる。彼はそう確信してその後の歩みを続けていって、やがて王様になったのでありました。今日最後に歌っていただきました、歌を聴きながら、ああそうだ、イエス様もそうだったなというふうに思ったんですね。皆様お分けにならなくても結構ですけれども、新約聖書のヘブル人への手紙の12章の2節にこんなお言葉があります。ヘブル人の手紙12章の2節、信仰の創始者でありまた完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の逆座の右にお座りになったのです。十字架にかかられたけれども復活をなさって、父なる神様があの十字架にかけられて死なれたイエス・キリストを復活させられて、そして神の栄光の座につかれたというのであります。そしてそのイエス様は今も生きて私たちの祈りに応えてくださるというのであります。新共同訳では喜びを捨てとなっておりましたけれども、口語訳聖書でもそれから新改訳聖書でも、喜びのゆえに苦しみをもういとわずというふうになっておりました。私はこっちの方が好きですね。十字架にかかられたイエス様、エリーエリーラマサバクタニと言われたイエス様、しかしその心の中には復活の喜びが、父なる神様の御心に従って生きていくという大きな喜びがあったと、ヘブル人の手紙の著者は私たちに語るんです。苦しみはやがて復活の喜びに変えられている。それが私たちの信仰なのではないでしょうか。あなたも知ってほしい、祈りは私たちのためだから、あなたのために命を捨てたイエス様が今生きてらっしゃる、 私たちと。お祈りをいたします。主よ、あなたは私たちのために十字架にかかって肉を裂き血を流してくださいました。しかしあなたは死なれましたけれども、父なる神様の御心により御力によりよみがえらされて、今も生きて私たちと共にいてくださることを感謝します。主よ、私たちもあなたを信じ仰いで、あなたにある祝福を。主よ、私は災いを恐れない。たとえ死の影の谷を歩むとも、あなたが共にいてくださると喜びの声を上げさせてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。